今日私たちはコリント第一の手紙の6章の20節の御言葉をご一緒に見たいと思います。クリスチャンって一体何者なのか、もしクリスチャンを定義するとしたら皆さんどんなふうに定義なさいます？今日私たちがご一緒に学ぶのは、クリスチャンとは一体どのような人たちなのか、それが今日のテーマです。ある人々はクリスチャンというのはキリスト教という一つの宗教を選択したものに過ぎないと、そんなふうに言われるかもしれません。確かに海外に行くと自分の宗教というところにいろいろとこう丸する欄があります。キリスト教もあるし、さまざまな宗教があります。なんとなく聞こえがいいからクリスチャンというと、そういうことで丸してらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。果たしてそれがクリスチャンなんでしょうか。イエス・キリストのあの十字架に、その話に感動して主イエスに好意を抱いている人々、果たして彼らはクリスチャンなんでしょうか。神によって愛されていることを聞いて、そのことに心の高揚を覚えている人々、果たして彼らはクリスチャンなんでしょうか。私はクリスチャンですと我々言います。で、問題はじゃあクリスチャンってどういう人たちなんですかと聞かれて、どれだけの人たちがそれに答えることができるんでしょう。このしばらくの間、私たちはクリスチャンってどういう人たちなのか、そのことを一緒に御言葉を通して見ていきましょう。まず我々がこのことを考えるにあたって、クリスチャンという呼び名がどこから来たのか、どうしてこのように呼ばれるようになったのか、そのいきさつをご一緒に見ていきましょう。それは使徒の働きの11章の中に出てきます。11章の26節のところに、バルナバがサウロを見つけた後、アンテオケに彼を連れてきた話が出てきます。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。キリスト者、クリスチャンです。今の聖書の箇所から私たちは、少なくともこの呼び名は、クリスチャンという呼び名は人々によって付けられたものであることがわかります。自分たちが呼んでたんじゃない。人々がそんなふうに呼んだんです。この人たちはクリスチャンだって。その当時、ヘロデ王様を支持する人々のことをヘロディアヌスというふうに呼んでました。それは彼らが行動を持ってヘロデ王を支持していることを明らかにしてたからです。そこで彼らのことをヘロディアヌスと呼んだんです。またあのカイザル、シーザーですけれども、カイザルを支持していた人々のことをカイザリアヌスと言いました。それもカイザルに自分たちが属していることを行いをもって明らかにしていたからです。アンテオケの町でこの一群の人々のことを人々がクリスティアヌスって言いました。というのは、先ほど見てきたヘロディアヌスもそうですし、カイザリアヌスもそうですけれども、この一群の人々はヘロデではなくてカイザルではなくて、彼らはキリストに属しているということを、その人々の行いを見て察したからです。そこでその人々をこのように呼んだわけです。クリスチャンだって。キリストの支持者、キリストの信奉者、キリストの弟子、キリストに従う者たちに対してこのように呼ばれたわけです。ですから少なくとも私たちがこの記事から教えられることっていうのは、このグループの人々は、この一群の人々は、 明らかにその生き方が他の人々とは違ってました。彼らはその生き方をもって自分たちが誰に属しているのか、そのことを明らかにしたんです。誰を支持しているのか、誰に従っているのかを明らかにしたんです。イエス・キリストに従っている。それが彼らの生き方でした。そしてそれが明らかに示されていたゆえに、それを見ていた人々は、彼らはクリスティアンス、クリスチャンだと、このように呼んだわけです。私たちはしばらくのこの時間、ご一緒に彼らがどんなふうに生きていたのか、そのことを御言葉を通して見ていきましょう。明らかに彼らの生き方は、先ほどもお話したように、このアンテオ家という町に住む他の人々とは違ってました。どんな生き方を彼らがしていたのかです。そしてその生き方を見ていた彼らが、それを見てクリスチャンと呼んだんです。どんな生き方を彼らが見ていたのか。8つのリストを皆さんのレジュメのところに挙げておきました。まず1つ目に私たちが言えることは、この人々は間違いなく、主なる神を第一に愛する者として生きていたはずです。主なる神を第一に愛する者として生きていた。この世の何者よりも、そして自分自身よりも、彼らは主を愛していた。そのことは明らかです。だってそれがクリスチャンだからです。この間、家族で集まって話をしているときに、一人の子供がこう言いました。信じるということは難しいことだって。ちょうどラクダがあの花の針の穴を通るほど難しいと。そのように言いました。その通りだって。その通りだって。確かにマタイの福音書の19章の中では、イエス様がおっしゃった。まことにあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいって。マタイの19章の24節のところです。覚えていらっしゃいますよね。そうすると弟子たちは非常にそれを聞いて驚きました。こんなことを言うんです。それでは誰が救われることができるのでしょうって。イエス様はそこでこんなふうに言います。26節。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。で、その後、ペテロが面白いことを言うんです。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。覚えてます?そうするとイエス様は永遠の命の話をなさったんです。つまりここでペテロたち、この弟子たちは我々は何もかも捨てて従ってきたって。イエス様はこのマタイの10章のところで非常に驚くべき話をなさってます。ご自身がこのようにお見えになったその目的についてお話になっているときに、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。10章の34節。一体何をイエス様お話しなさろうとしてらっしゃったのか。35節にはこう続きます。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。イエス様がおっしゃったのは、私がこの世に来たのは、こういった問題がそれぞれの家庭で生じる、そのためだって。きっと、この御言葉を初めてお耳になったとき驚かれたと思います。でもイエス様を信じになった皆さんは実際にそのことを経験されたでしょう。あなたがイエス様を信じて罪許されて永遠の命をいただいて神様の祝福をいただいている、その喜びを家族に伝えたときに、家族はじゃあ私もそれ信じたいと言いました?違いましたよね。かえってそれはあなたの宗教だからあなただけに留めておいて我々に語るなって言われました。私も思い出すんですが、母が、私が一番最初に信じましたけれども、母と2年間の間その話をしました。彼女は分かりませんでした、この素晴らしい救いが。 感謝なことにその後家族すべてがイエス・キリストを信じて救いに至りましたけれども、イエス様を信じてこの救いに預かった。でもその素晴らしい祝福を彼らは受け入れようとはしません。かえってそのニュースが、その知らせが広がることを阻止しようとします。イエス様おっしゃった通りです。でこの話をした後イエス様は何とおっしゃったかというと、37節マタイの10章ですが、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。何の話をされたんでしょう。イエス様はここです。イエス様はこうおっしゃった。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。何をおっしゃったかってこういうことです。あなたの愛する両親よりも私を愛するかとイエス様は問いかけたんです。我々が親を愛するのは当然のことです。神が命じていることです。しかしその愛する親よりもあなたは私を愛しますか。そのようにイエス様は問いかけられたわけだし、自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものでありませんとおっしゃった。自分の十字架を追って私についてくるというのは、すべてのこと、そしてあなたの命さえも主イエスのために喜んで捧げることができますかと問いかけたんです。それがもしできなければあなたは私にふさわしくない。このふさわしいっていう言葉は皆さんのところにも書いておきました。何がしにふさわしいとか、何がしに属するものたる資格があるって言うんです。そういう言葉です。つまりイエス様がここでお話になっているのは救いのメッセージなんです。もしあなたがすべてのものよりも私を愛するその決心ができないんだったら私にふさわしくない。この救いに預かることはない、この祝福に預かることはないって言うんです。あなたの両親よりも私を愛するものになければって。どうです、このメッセージを聞くと。ある人思うかもしれません。こんなことを言えば信じる人がいなくなるでしょうって。この世のいかなるものよりも私を愛するか、自分よりもあなたを、主イエスキリストを愛するかって。それができなければ私の弟子になることはできない。でもね、皆さん、我々が覚えなきゃいけないのは、これが主イエス・キリストがお語りになった救いのメッセージなんです。天国に行きたいですか、ただ私を信じなさいとか、ね、幸せになりたいですか、じゃあ私を信じたり、そんなことじゃないんです。イエス様のおっしゃったメッセージっていうのは、あなたは何を選ぶかっていうんです。すべてのものよりも、あなたの命よりも、あなたのすべての願いや夢や、そんなすべてのものよりも、私を選ぶかっていうんです。だからペテロは言ったんです。私はすべてのものを捨ててあなたに従ってきたって。信仰者だからです、それが。我々が考えなきゃいけないのは、そのような招きを神様がなさった。確かに、ラクダが針の穴を通るほど難しいんです。狭いもんなんです。しかし、このようにして主イエス・キリストは罪人に、私のもとに来るかと問いかけていらっしゃるんです。言い方を変えれば、罪の奴隷であるあなたが喜んで神の奴隷になるかというんです。罪を愛しサタンを喜ばせてきたあなたが、この神を愛し神の奴隷として生きていくかというんです。その問いかけです。もちろん我々イエス様を信じた後もこのようなものを愛してみたり、ね、罪に走ることがあります。でもそんな話をしてんじゃないです。もしあなたが本当に神を何者よりも愛する決心をして歩んでいらっしゃったら、必ずそれと違う選択をしたときに神があなたの心を戒められます。間違った選択をしたって、そして神の前に立ち返ってくるんです。そういうことがなければ 最初からその人は救われてなかったという確率が高いです。だって神の救いに対する招きというのはこのような招きなんです。確かにおっしゃられたように狭い門から入るんです。キリストの奴隷となるかと言われたんです。それが救われた者たちだからです。間違いなくこのアンテオケにあったこの弟子たちは神を第一に愛し神の御心に喜んで従っていこう、そのような歩みをしていたはずです。ですから人々はそれを見てクリスチャンです、クリスチャンだとそのように呼んだんです。二つ目に言えること、間違いないことは彼らがこのイエス・キリストの証人であったということです。彼らは間違いなくイエス・キリストのことを人々の前で証し続けてたはずです。先ほど見たマタイの福音書の10章のところの32節のところでこんなふうにイエスもおっしゃっています。ですから私を人の前で認める者は皆私よりも天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。つまりここでイエス様がおっしゃっていることはこの主の恵みによって救われた人たちの特徴というのはこの主を人々の前で明かしする者たちだというんです。なぜイエス様がイエス・キリストを信じた我々に対してバプテスマを受けるように命じたと思います？救いを受けるためじゃありませんでしょ？救われたということを公にするためじゃないですか。私はイエス・キリストを信じたんです。イエス・キリストと共に私は葬られ、共によみがえったんです。この方は私の主です。主人です。ですから私はその命令に従いバプテスマを受けます。そうして我々は受ける。バプテスマを受けてきたわけです。我々はこうして救いに至り、こうして生かされているということは、この主の素晴らしさを人々に明かしするためです。間違いなく彼はそれをしていました。パウロ自身を見たときに、数ページ前ですけれども、使徒の働きの9章のところに、こんなパウロの話が出てきます。まだサウルと呼ばれていましたけど、サウロと呼ばれていましたけれども、9章の19節、20節のところをご覧いただきますと、ダマスコに向かっていたこのサウロ、クリスチャンを迫害するために彼はダマスコに向かっていました。その途中で復活の主に会い、そして彼はこの救いへと導かれるわけです。アナニアが彼を導いて、そしてサウロの上に手を置いて祈るときに、サウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったと言います。そしてバプテスマを受けて食事をして元気づいて、数日間そこに留まった後、ダマスコで何をしたか、使徒の9章の20節、そして直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めたなんて。信仰を持ってすぐに何をしたか、パウロは出て行って、サウロですけれども出て行ってイエス・キリストを述べ伝えていくんです。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った、この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか、ここへやってきたのも彼らを縛って宰相たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたって。何が起こったのかって、救われたサウロは出て行ってイエス・キリストこそが誠の神であり救い主であることを人々に述べ伝えたんです。救われた人々の特徴です。この素晴らしい救い主を知ってもらいたい、この素晴らしい救いに預かってもらいたい、そうして人々は出て行ってこのメッセージを伝え続けるんです。明らかにこのアンテオケの町でもそのことは行われたでしょう。使徒の11章の中で先ほど最初に読みした御言葉は私たちにこう言います。1年間の間彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えたって。教えたんです、御言葉を教えたんです。主イエス・キリストについてね、間違いなく彼らは主を証しする者としてこの町で歩んでました。この町で生活をしてました。そして3つ目に言えることは、間違いなく彼らは御言葉の学びに励むものであったと。一生懸命御言葉を学んだんです。なぜそう言い切るかというと、皆さんも経験されているように、人々にイエス様のことを伝え始めると、 もっとイエス様のことを知っていきたいと思いません？だっていろんな質問が出てきますもん。そうすると、ちょっと時間ちょうだい、勉強してくるからって。そうして我々は、より深く御言葉を学んでいこうとしますでしょ？我々がイエス様のことを人々に語り始めると、私たちの心の中にもっと、もっと神を知っていきたい。もっとこの真理を知っていきたいという、そういう願いが我々に与えられます。ですから当然彼らも、御言葉を真剣に学び、そしてその学びに積極的に参加していたことが言えます。というのは皆さんね、御言葉を学ばなければ我々は神の御心を知ることがないじゃないですか。神様、夢の中で私たちに現れて語らんじゃありません。そんな働きはありません、今。主がなさる方法は御言葉を通して私たちに御心を教えてくれます。だったら御言葉を知るには御言葉をしっかりと学ばなきゃいけない。また同時に我々が主を愛してるんだったら、主が与えてくださったものに対して我々はもっと関心を払い、もっと主を愛するために神のくださったこの御言葉に関心を払うはずです。だってこの御言葉を通して我々は私たちの神様を知るんですもん。この御言葉を通して我々は神の御心より深く知っていくんですもん。ですから主を愛する人々の特徴というのは、彼らは御言葉を愛したんです。詩編の119編の御言葉をいくつか挙げておきました。47節にこうあります。私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものですって。詩編の著者は神様の御言葉を喜びとした私の愛するものだからって。97節にはどんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。神様の御言葉を愛していたがゆえにその御言葉を一日中覚え続けてたっていうんです。また127節のところには、それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。この世のどんなものよりもあなたの御言葉を愛します。神を愛する者たちの特徴です。神を愛するがゆえに神様のお言葉を愛して、その御言葉を通して愛する主のことを知りたい。使徒の働きの17章でも、ベレアの兄弟たちのことがこんなふうに記されています。ここのユダヤ人は17章の11節、テサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたってあります。熱心に御言葉を聞いてたって。ですから少なくとも我々が言えることっていうのは、信仰の成長とともに私たちに起こってくる変化というのは、もっと深く御言葉を知っていきたい、もっと御言葉に触れてたい、もっと御言葉を通して私たちはこの神を知っていきたい。間違いなくこのアンティオキアにいたクリスチャンたちはそのようなものとして御言葉を学び、そして御言葉を通して自分たちの愛する主をより深く知っていたはずです。で、御言葉を学ぶということを考えるときに、もう皆さんご存知のように、学ぶだけではダメだということを知ってますよね。ですから、この人々もただ学ぶだけではなかった。その学んだ御言葉の実践に励むものとして歩んでいたはずです。5番目です。ヤコブが言っているように、御言葉を実行する人になりなさいって。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。なぜ我々御言葉を実践する、御言葉を守り行っていくことが必要なのか。25節に書いてますでしょ。こういう人はその行いによって祝福されます。その行いによって祝福されるって言うんです。いいです。御言葉を実践することによってあなたは祝されるというんです。でも実際のところ、御言葉を実践するために御言葉を覚えてなきゃいけないんです。でもどれだけの人が御言葉を聞いた後、御言葉を覚えてます？何日間覚えてます？ や何時間覚えてます？それで私たちは神様に従っているというんです。おかしな話です。ヤコブが言うように、見てください、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見ている人のようだ。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまうって。つまり御言葉を聞いてただそれだけだったらすぐに忘れてしまうって言うんです。自分を鏡で見てすぐに姿を忘れるように、そこの場から去った場合、じゃあどうしたらいいのか、ヤコブ教えてくれるんです。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。律法を一心に見つめて離れないって、ずっと見つめてるから忘れないんです。いいです、皆さん、工夫がいるということです。もし皆さんがその御言葉を実践したいと願うんだったら、実践できるようにその御言葉が教えている神様の御心を忘れないようにする努力をしなきゃいけないということです。当たり前の話です。本当に実践しようとするんだったら工夫をするはずだって。そしてそのような人は御言葉を実践するだけじゃない、神様の祝福をいただくというんです。ということは、御言葉を聞いて何もしない人たちにはこの祝福がないというんです。我々神を責めることはできません。神様ちゃんと教えてくれてるんです、どんなふうに生きていくかを。それをやるかやらないか、皆さん、そして私の責任だというんです。次に5番目に、間違いなくこの人たちというのは主なる神様の祝福を分け与えるものとして歩んでたはずです。です。主の祝福を分け与える者たちって。実はそのためにあなたも私も救われたとペテロが教えてくれています。ペテロ第一の手紙の3章の9節のところにこうあります。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。何のためにあなたが救われたのか、その目的の一つは、人々に祝福を分け与えるためだって。かえって祝福を与えなさいって書いてます。どういうことかっていうと、良いことを言うって意味です、これ。良いことを言うって。人の悪に対して悪で報いるのではないということです。誰かが悪口を言った場合、悪口を持って言い返したり、また陰でその人たちの悪口を言ったりする、そのようなことがあってはならないというんです。我々救いに預かった者たちは、たとえ人々がどのような悪を働いたとしても、どのような悪を語ったとしても、我々はその人たちに対して神様の祝福があるように祈っていきなさいというんです。敵のために鳥なしの祈りを捧げて、彼らに善行なし、彼らのことを決して悪く言わない。確かに難しい話です。でもよく考えてみると、イエス様の生き様ってそうでしたでしょ。イエス様の歩みを見たときに、イエス・キリストに悪をなす人々に対して悪を持ってイエス様を報いたか、そうではありませんでした。その悪を行う人々のためにイエス様をお祈りになった。彼らのために取りなしをなしておられます、はい、残念ながら私たちはこの地上での生活を通していろいろと傷つくことがあります。人の言葉に対して、人の態度に対して。でもいいです、皆さん、そういったことを我々が防ぐことはできません、完全に、ね。もしそれをしたければ我々はこの世界から出ていかなきゃいけない。誰もいないところに行かなきゃいけない。 だって人間関係の間でそういった問題はいつも起こるからです。大切なことはそういった人々から避けようとするんじゃなくて、そういう問題の中で我々がどのような選択をしていくかなんです。もし皆さんにひどいことを言う人がいるならば、ね、神様が望んでらっしゃるように彼らの上に神の豊かな祝福があるように祈っていくことです。少なくともその時に何を神様あなたのうちにしてくれるかというと、あなたを罪から喜び、解放してくださる、罪から解放して喜びへと導いてくださる。それが証拠に我々のうちに人に対する苦い嫌な思いがあると我々の心まで荒んでしまう。我々自身の心が沈んでしまいますでしょ。喜びがなくなってしまう経験ありません？罪があるからですよ。我々が救われたのはなぜか、ペテロが言います。私たちはこの素晴らしい祝福を人々に分け与えるためだって。でこのように人間的には不可能なことを神様命じたのはなぜかって、ね、それは神様によって可能だからであり、そしてそれをあなたが成すときにあなたのうちに働いておられる神様のことが人々の前に明らかにされていくからです。いいです。人間的に見て不可能だ。当たり前の話です。そんなに私、忍耐強くないんです。寛容でもないんです。愛の人じゃないんです。でも神が、愛の神が私たちを変えてくださることによって、そのようなことが可能になるっていうんです。それを通して神様の素晴らしさが人々の前に明らかにされていくんです。いいです、信仰者の皆さん。あなたは救いをもたらすために、この救いを預かっているんです。イエス、そのために神様はあなたをさまざまなところに置いてくださっているんです。6つ目に、明らかにこの人々は日々の生活において感謝と喜びにあふれて歩んでいた者たちです。彼らは感謝と喜びにあふれていた。でなぜかというと、この感謝とか喜びというのは主が与えてくださるものだからです。ね、あなたが主と共に歩んでいるならば、あなたが主の前を正しく歩んでいったら、それが、ね、そのような正しい歩みをしているということを神様があなたに教えてくれる方法というのは、あなたの心が喜んでいるからです。あなたが感謝しているからです。詩編の94編の19節のところでこうあります。私のうちで重い患いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばせてくださいますように。いろんな思い患いが増していくときに、そんな私たちに神様の慰めを与えてくれるって、我々の心を喜ばせてくれるって、エペソ人の手紙の5章の中でも、コロサネ3章のところでもパウロ自身が教えてます。あなたが神様と共に歩んでいるなら、あなたが神の前を正しく歩んでいるんだったら、あなたの心の中に神様はこのような豊かな祝福を与えてくれる。あなたの心が喜びと主に対する感謝にあふれるって言うんです。で我々の心がこのような喜びや感謝にあふれているときに、そこから私たち神が喜んでくださる方針が生まれてくるんです。7番目に、このアンテオケの弟子たちがどのように歩んでたのか。彼らは間違いなく主が喜ばれることを喜ぶものとして歩んでいたはずです。主が喜ばれることを喜ぶものとして、あなたが選択をなさるとき、どのように考えて選択をしていらっしゃいます？自分のやりたいことを選択するのか、それとも神が喜ばれることが何かを考えて選ぶのか。パウロは後者でした。コリント第の5章の9節でこんなふうに言います。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。生きてても死んでても私が望んでいることはただ一つだって。神様が喜んでくださること。それしかないって。でそのパウロがこう言うんです。エペソ人の手紙の5章の10節に、そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいって書いてあるんです。 見分けなさいって言うんです。つまり我々はしっかり考えなきゃいけないんです。祈りを持って。神様、一体何があなたの前に正しいのか、何があなたに喜ばれるのか教えてくださいって。いろんなことが起こる中で、さっきも見てきたように、人の悪に対してどのように応じていくことが神の前に喜ばれるのか、どのような態度でもってそれと向き合うことが神の前に喜ばれるのか、そのことをしっかりと見極めなさいって言うんです。この信者たちは神様の前にどのような状況でも神が喜んでくださることは何であるかを考えて、それを選択しようとしていた者たちです。もちろん失敗もあったでしょう。我々と同じように。しかし少なくとも彼らが望んでたことは、神の前に喜ばれることを選択していきたい。で、神の前に喜ばれる選択をしているときに、我々の心まで喜んでくる。私たちがそうやって生まれ変わっているからです。コロサイの一章の十節のところに、主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますようにと書いています。主にかなった歩みをして、はい、主にかなった、それに値するように、それらしく、それにふさわしくって言っています。つまりイエス様を信じたあなたは、主と同じ基準を持って生きるものと変えられたって言うんです。主と同じ基準です。清さにおいても正しさにおいても、ね、そのようにあなたは救いに至ったんだ、救いに預かったんだ、そしてあなたはあらゆる点で主に喜ばれるって。我々が望むことっていうのは、すべてのことを通して主が喜んでくださることだって、そしてあらゆる善行のうちに身を結ぶっていうのは、そのような人へと神様があなたを変えていかれるという話です。そして最後に、神を知る知識を増し加えられますように、霊的成長の話です。ね、つまりこのコロサイの一章の十節のところで、ね、生まれ変わったあなたが主と同じ基準を持って生きていくことができる、また生きていくものとして生まれ変わったあなたが、そのように歩み、そしてあなたがいつも神様が喜んでくださることを考え、それを選択し、主と共に歩んでいくならば、あなた自身はますます主に似たものに変えられ、あなたは霊的に成長していくという話をするわけです。ですからね、皆さん、私たちに必要なことは何か。我々はしっかりと何が神の前に喜ばれることなのかを考えて、そしてその正しいことを神の助けをいただきながら選択し続けていくことです。失敗すればそれを悔い改めて主に立ち返ることです。そうして我々は正しく歩み続けていくときに、確実に神様は私たちのうちに喜びをくださり、我々はキリストに似たものに変えてくださり、そして私たちの信仰が成長していくって。今我々見てきたように、ただ御言葉を聞くだけでは我々の信仰というのは成長していきません。我々が聞いて実践するときに、御言葉が教えていることが確かにその通りだという確信を得ていきます。本当に神様ってこういう方だという確信を得ていきます。神の前に必要な信仰者、役立つ信仰者というのは頭だけの信仰者じゃないです。確信を持った信仰者です。神の御心は必ずなると信じ切った者たちです。どこからそんな確信が出てきます？主と共に歩んでいるからです。御言葉を実践するからです。そして最後にもう一つだけ。間違いないこの人々、主を誇りとするものであったということは明らかです。彼らは主を誇ってたんです。ガラテヤの6章の14節にもパウロはこう言っています。私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。パウロが言ったのは、私の誇りはイエス様の十字架だ。なぜならあの十字架がなければ私の罪は 許されることがなかった。イエス様の十字架を我々見上げるときに、私たちはこの方を愛し、この方を誇り、この方のために生きる。あの十字架は私たちの誇りである。だって愛するイエス様があそこで身代わりとなって死んでくださったんですもん。私の罪の取りなしをしてくださったんですもん。贖いを成し遂げてくださったんですもん。少なくとも我々いろんな御言葉を見てきました。このアンテオケにあってこの信仰者の一群はおそらくこのような神が望んでらっしゃるような生き方をすることによって人々の前で証を立ててました。彼らは明らかに私たちは主イエスキリストを愛しています、我々は主イエスキリストを誇っています、我々はこの方が喜ばれることをしたいと願いそのように歩んでいます。なぜなら私たちはこのキリストの奴隷だからです。語るだけじゃなかった、そのように生きることによって人々は見たんです。この人たちはキリストの弟子だって、クリスチャンだって。人々はおそらくこの人々の生き方が変わったことを目撃したでしょう。救いっていうのはそういうもんですよね。生まれ変わります。新しく生まれ変わる。偶像に仕えていた私たちがそこから生きる誠の神に仕えるものへと生まれ変わる。だからイエス様の救いのメッセージの中に悔い改めを命じているんです。そう思いません？今あなたが信じているものをそのままにしてイエス様をただ信じたらいい、そんなメッセージはどこにもありません。罪を捨てて私を信じ、私についてきなさいと言われた。人の働きの中を見るときに人たちがこんなメッセージを語っています。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。使徒の3章の19節にも、20章の21節にも、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したって。罪を悔い改めなさいって、神に逆らうことをやめなさいって、そして私を受け入れて私についてきなさい。悔い改めっていうのは罪を後悔することではありませんよね。自分のやったことを後悔すること、悔い改めっていうのは私たちがその罪から離れようという心からの決心であり、同時に神様に喜ばれることを成していこうという決心です、ね、罪から離れて神様が喜んでくださることを成していこう。そこでクリスチャンとは一体何者なのかって、このような定義ができると思います。キリストの贖いにより神を愛する人へと生まれ変わったものです。キリストの贖いにより神を愛する人へと生まれ変わったものです。イエス様を信じている者たち一人一人はこのイエス・キリストを心から愛し、自分の命よりもこの方を愛し、故にこの方の御心に従っていこうとしている者たちです。これまでの神様に逆らう生き方を悔い改めて神が喜んで生き方をし、これまで従ってきた偽りの神々を捨てて誠の神様を信じその方に従っていこう。このイエス・キリストだけが、この十字架と復活だけが私の罪を許してくださる、その救いの道である。それを信じ、その主イエス・キリストに従おうと決心した者たちです。ねえ皆さん、あなたはそのようなものですか？私たちは今一度、クリスチャンってどういう人たちなのか、そのことを見てきました。というのはこれが このテーマというのは私たちいい加減してはならないテーマだからです。救いという最も大切なことを考えるにあたって我々しっかりと御言葉を見て、そして皆さんお一人お一人が私はイエス・キリストによって生まれ変わったものだと、私はイエス・キリストを私の救い主と私の主と信じ、私はイエス様に従う決心をした、そして神は私を生まれ変わらせてくださって、このように私を日々変えていってくださっている、そのように告白できる者たちです。なぜならイエス様を信じることによって、いやイエス様によって救われることによって主があなたの生き方を変えていくからです。この主を愛する者として、もしイエス様を信じになってらっしゃって、そしてその自分の歩みが不忠実だとするならば、今悔い改めて主の前にもう一度主を心から愛する者としての歩みを始めていくことです。感謝のことにあなたの罪を主は何度でも許してください。しかし我々忘れちゃいけないんです。我々信仰者はどんなことを決心したのか、どんなふうに生きていくことを決心したのかです。私のすべてのものよりも自身よりもこの方を愛し、この方に従っていく、どうぞそのように歩み続けてください。そして主があなたを助けてくださり、そしてそのように歩もうとしているあなたを神様確実に祝してください。そして間違いなくあなたを用いてご自身の栄光を表してください。そんな信仰者として歩み続けてください。この世界に対してこの方だけが救い主であることを明らかにするものとして歩んでください。主は私たちのためにこのような素晴らしい御業を成してくださって我々は生まれ変わったんです。罪の奴隷じゃありません。もうサタンの奴隷でもありません。我々はキリストの奴隷となったんです。感謝のことです。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。確かにあなたが私たちを罪より救い出してくださいました。生まれ変わらせてくださいました。あなたの子供として、あなたの奴隷として、主よどうぞ我々が今一度自らの信仰者としての歩みを振り返って吟味して、そしてあなたの前に喜ばれる救われた者にふさわしい歩みを持ってあなたに栄光を期していくことができますように、主よどうぞ一人一人の心に働いてください。まだあなたを信じておられない魂があるならば、どうぞそれぞれに罪を示してください。あなたに逆らい続けることがいかに愚かで恐ろしいことであるか、どうぞそれを悟らせてください。ある者はずっと神様のことを聞いてきたかもしれません。しかし聞いていただけであなたに対して心を開いていない人もいるでしょう。主よどうぞその心を砕いてくださって、今あなたの前に悔い改めを持ってあなたを信じるその信仰をあなたが与えてくださるように、あなたがご存知である一人一人の心にあなたの御業を成してくださるように、主よどうぞこの愛する皆さんに委ねますから、あなたの御業を成してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。